本日の聖書の箇所はマタイの福音書6章9節から13節、新約聖書2017年のページ数は10ページ、第3版お持ちの方は9ページ、第2版お持ちの方は8ページです。司会者がお願いいたします。マタイの福音書6章9節から13節。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。こう祈りなさいと題して、三原先生から御言葉を取り継いでいただきます。
様、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、まず私たちの心の中に、そして教会に全体に来ますように。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。主よ、どうぞ聖霊を通して私の弱い言葉をここに集まったいる教会のために励ましとチャレンジとなりますように、主イエスキリストを通して祈ります。アーメン。皆さん、主の祈りはよくご存知だと思います。クリスチャンであれば数えることできないぐらい捧げた祈りでしょう。よくしている祈りなので、その内容をより深く考えないで暗記して祈ってしまう時もあるかもしれません。実は私もそうでした。それからクリスチャンであれば義務のように祈ってしまう危険もあると思います。私たちはこの主の祈りを一人で部屋で捧げたり、あるいは教会の家族と一緒に捧げます。でもただロボットのように繰り返して祈っているのではありません。祈りの生活のガイドラインとも言えます。例えば私は時々主の祈りの一節ずつを取り出して瞑想したり、自分の言葉で言う返ったりして祈ります。祈りの訓練のモットーともなる主の祈りを今日は皆さんと共に一節ずつ見たいと思います。主よ、どのように祈るか教えてくださいと弟子たちはイエス様に言いました。弟子たちはみんな敬虔なユダヤ人でしたから、どのように祈るのか教えてくださいというのは少し変わったお願いですね。弟子たちは支援を祈りながら大人になり、エルサレムにある神殿で礼拝式をき 信徒を守ってきた人々でした。そんな弟子たちは、イエス様の祈り方はなんか違うと気をつけました。弟子たちは、イエスの祈りが、イエス様の教えの中心を表しているだけではなく、イエスの霊性と何を優先するのかを表していることに気がつけました。主の祈りはどういう言葉で始まりますか？天にいます私たちの父よ。この主の祈りはドイツ語とラテン語で主の祈りと呼ばれてませんね。ここで私たちの父よだけの祈りですね。イエス様の時代に祈りの中で神様を父よと呼ぶのは珍しいことでした。旧約聖書を見るととかイエス様の時代を見ると神様への呼び方は大体アドナイ、主なる王、全能の神様。全部その呼び方は神様の偉大さを表しています。これに対して主の主を私たちの父よと呼ぶことは革命的な呼び方でした。またイエス様は神様をアバ父よとも呼びました。神様をアバと呼んだのはイエス様だけでした。他の人は呼んでいません。アバは日本語で言うならパパというような親しい呼び方です。神様との親しい関係やイエス様の霊性が表している言葉です。イエス様が弟子たちに神様に祈るとき、父なる神様と教えられたのは、主の祈りの素晴らしさの一つだと思います。パパとまでは言えませんが、天と地を作り主、聖なる全能の神様をお父様と呼んでもいいですよは大きな特権です。ちょっと現代の教会の中になんか当たり前ことになっちゃったみたいですね。でもその背景を考えると本当に大きな、革命的な、呼び方でした。というのは私たちは神の子、これが私たちのアイデンティティだと、ということです。それがうれしくて、時々私は、主の祈りが私たちの父よ、私の父よ、ではなくて、私たちの父よだということを忘れてしまいます。複数形なのですね。では、私たちは誰でしょうか？まあ、これは普遍教会のことですね。世界のクリスチャン、初代教会から、カトリック教会、正教会、ルーター教会、改革派教会、福音派の教会、ペンテコステ教会、すべての教会が天にいます私たちの父よと祈ります。この主の祈りは現代のを超えて今も教会の一致の大きな土台なのです。普遍教会は大きな家族のようですね。大家族の中には時々ブラックシープがいますね。ヨーロッパでブラックシープの意味ご存知ですか？ちょっと大きな家族の中に変わっている人が時々いますね。どんな大きな家族でブラックシープがいる？違い、 違いや転身がありますけれど、みんなはお父さんは同じです。皆さん、父、お父さんにはどのようなイメージがあるでしょうか。ある人は温かい気持ちになる。あまり良いイメージを持っていない人もいるかもしれません。必要な時にそばに行ってくれなかったり、家に行っても厳しいお父さんだったり、お父さんを知らない人もいるかもしれません。あるいは過保護にされた。最近は私たちはこのような両親ですね、過保護にされて治癒がなかったと思う人もいるかもしれません。完璧な親はいませんね。イエス様は聖書の中で神様の父性について一つの分かりやすい有名な例え話をしています。父なる神の心の美しさが分かる話です。これは父親がまた生きている間に遺産を分けてくれというわがままの息子の話です。この息子は海外に行きたいと言ったお父さんのお金を持って旅に出てきます。そしてしばらくするとそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。食べるものもなく友人もいなくなりました。その時息子は自分がわがままだった、悪い息子だったと後悔してお父さんの家に帰って謝ろうと思いました。でももうお父さんは自分を許してはくれないだろう。お父さんの方はどうだったでしょう。実はお父さんは息子の帰る日をずっと待っていました。でも息子はそのことを知りませんでした。息子が帰ってくるとお父さんは大喜びでした。お父さんの愛によって息子は歓迎されました。有名な放蕩息子の話ですが、私たちも神様に対して放蕩息子や放蕩娘になっていることがないでしょうか。けれども神様は悔い改めるご自分の子供をイエス様によって許してくださるお方です。天にいます私たちの父よという時、この美しい父なる全能の神が心に浮かびます。今日はちょうど、父の日ですね。だからいつか今日天のお父、全のお父様に、たくさん与えてくれた恵み祝福をいつか一人で感謝しましょうか。さて、主の祈りは皆が聖なるものとされますようにとつけます。これは主の祈り出てくる一番目の願いです。そして一番大切な祈りだと思います。旧約聖書の預言者たちは神の皆が民の悪い行いによって怪我されたと言いました。では私たちはどうでしょうか。私たちの考えや言葉や行いはいつも神様に栄光を返しているでしょうか。 皆が聖なるものとされますようにと祈るとき、自分の罪の深さに気づけされます。例えば、まあ、簡単な例は、暑い夏に窓を開けますね。すると隣の声がよく聞こえます。特に私たちはマンションで住んでいます。こちらの声も隣の、聞こえます。大声で喧嘩すると全部聞かれてしまいますね。特に元気なティネーチェがいればよく議論していますね。私たちがクリスチャンファミリーだということを知っている人もいます。これは私たちに恥ずかしいかもしれませんけれど、問題は別で、それは別な問題ですね。問題は、このような行動は神様にあまりいい証になりませんね。私自身の生活を振り返ると、神の御名を怪我することがよくあると思います。皆が聖なるものとされますようにという祈りに、祈ることによって私たちは悔い改めに導かるものです。私たちには神様の名をもっと素晴らしくすることはできませんけれど、私たちの周りで、職場、家族の間で神様の評判を守ることはできます。すなわち、皆が聖なるものとされますようにと祈るとき、私たちは悔い改め、同時にご自分の皆を、主御自身がノンクリスチャンにとっても清いものとしてくださいと祈るのです。さて、主の祈りで皆が聖なるものとされますようにの後、イエス様は御国について教えてくださいました。御国が来ますように、これはどういう意味ですか？世界はまだ完璧な場所ではないということです。不義と苦難が多いです。そして人々はすべてを救ったお方というのは救い主をまだ認めていません。だから教会は神様の完璧な支配が来ますようにと願います。御国がまず私の心の中で始まりますようにという祈りでもいいと思います。御心が天で行われるように、地でも行われますように。イエス様はご自分の祈りを神様のご計画に委ねなければならないことをしていました。イエス様はヨハネ17章で、私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しましたと祈りました。私たちは天に召されるとき、主よ、私はあなたの御旨のままに生きてきましたと祈るでしょうか。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。イエスの祈りは自分の個人的な祈りよりも神のご意思と目的を優先する祈りです。次に、私たちの日ごとの過程を今日もあってください。 カテというのは、まあ、食べ物のことですね。英語でもデイリーブレッドと言えます。ドイツのマーティン・ルーターはカッテというのは食べ物だけではなく靴や服、家やお金、畑、幸せの結婚や良いことも信頼できる政府や良い友人のことだと言いました。すべてルーターが生きた16世紀のドイツの農家にとって必要なものばかりです。皆さんが必要だするものは何でしょうか。私たちの日ごとの家庭、私の家庭だけではなく私たち毎日の家庭を祈るとき、世界の家族の必要も覚えたいと思います。うちではできるだけ週に1回夕食をスープとパンにして、その日の食費をクリスチャンのチャリティを通して毎日食べることができない国に献金しています。毎週はできないこともあります。実は最近あまりしなかっただから、誰よりも私自分自身に説教します。世界にも意識して配慮することも大切だと思います。私たちの日ごとの家庭、イエス様は人生において何を食べ何を飲むか心配しないようと熱心に教えました。でも神様が奇跡的に全てを与えてくださるというのはではありません。ベネディクト、修道院のモットーは祈ることと働くことだったそうですね。これは祈るときは神にすべて委ねて信じて祈る、働くときには自分を信じて働くということですね。 100% 祈り 100% 労働しなさいということですね。仕事が終わったら作り主である神様からの素晴らしい贈り物である食事をいただきます。これは肉体的な必要を祈りました。次は霊的な必要です。私たちの負い目を許しください。私たちに負い目のある人たちを許します。マタイ18章に慈悲のないしもべの例え話があります。そのしもべは王様に1万タレントの借金がありました。今だと何億円ですね。この借りを返すことは誰も一生できません。王様はかわいそうに思って借金をなしにしてあげました。すごく感謝してでしょうね。許されたしもべは喜んで外に出ました。少し行くと知り合いに会いました。その知り合いはしもべに100ディナリ借金をしていました。100ディナリ、これは少ないではありませんでした。20週間の労働の給料ぐらいでした。 けれども1万タレントの借金と比べる割合は50億に対して100です。するとしもべはその人に貸したお金を返せと言いました。知り合いはひざまずいて願いました。もう少し待ってください、そうすればすべてを貸しします。けれどしもべは彼を牢屋に入れてしまいました。それをした王様はしもべに言いました。お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。そして負債を返すまでしもべを牢屋に入れました。イエス様は別なところ三条の説教でこう言いました。もし人の過ちを許せないなら、あなた方の天皇父もあなた方の過ちを許しになりません。大きなチャレンジだと思います。最後の願い、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。この箇所についてカトリックのフランシス法王がある提案をしました。この祈りを私たちが誘惑に陥らないようにしてくださいと変えてはどうか。フランシス法王は私たちを試みに合わさないでというのはあまり良い訳ではないし、神学的にも足りない。父なる神様はご自分の子供を誘惑する方ではないということですね。法王のこの発言は議論を呼びました。カトリック神学者もプロテスタント側も今日の主の祈りがギリシャ語訳に照らして最も正しいと主張しました。神学的にはどうでしょうか。ヤコブの手紙によると、神様は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰も誘惑なさることがない、書いてありますね。けれど荒野でのイエス様の試みにはどうでしょうか。その時聖霊様、ね、神様の霊がイエス様を荒野に導き出して、サタンが試みの、譲られました。またルカには、神様はサタンがペテロや弟子たちの信仰を試みることを願って、それも神様を許されたと書かれています。一体誰が試みや誘惑を起こさせたのか、はっきり言うことができませんと思います。神様は時々より大きな目的のために私たちを試みられることもあるようです。このためにイエス様はペトロの信仰がなくならないように一生懸命 取りなしを祈りを捧げました。最後に試みや誘惑がどのようにやってくるかちょっと考えみたいと思います。誘惑は私たちのきつかないうちにやってくるものです。ちょっと良い例えか、わかりませんが、カエルの例えです。フランス人はカエルを食べますね。カエルをネットにいるとびっくりしてすぐチャンプ、鍋からチャンプ出すね。でも最初からカエル水に入れてそれをゆっくり煮るとカエルは最初いい気持ちだなと外に出ようとしません。その中を湯が熱くなって死んでしまいますね。不都合なない事実という映画があります。環境問題の映画ですね。このカエルの例の例え、話を使って人間がどれだけ、地球温暖化の問題に無神経になっているかを訴えました。私たちが罪の誘惑に落ちるときというのもこれと同じだと思います。少しずつ私は小さな罪に慣れて罪の奴隷になってしまうのです。このような誘惑は気がつくない間に私たちを神様から離してしまいます。私たちの人生はある意味で冒険です。冒険の人生は誘惑もたくさんあります。誘惑のない人生はないと言えるでしょう。自分は大丈夫だと思わないことが大切だと思います。誘惑に落ちらないように目を覚まして祈っていなさい。とイエス様も弟子たちに何回も言われました。イエス様も誘惑に祈るを持って勝利されたことを覚えたいと思います。主の祈りは賛美と信仰を持って力強く終わります。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。ここで、もう一回、1分ぐらい、主の祈りの内容を瞑想的、考えたいです。最後に皆さんと共に、主が教えてくださった祈りを一節ずつゆっくり捧げたいと思います。まず1分ぐらい瞑想しましょう。 ば、もう一度マタイの福音書6章開いてください。修法でもいいけれど、やっぱり自分の聖書を開いて、その主の祈りはどこか、いいことだと思います。マタイ6章、9節から、一行をゆっくり読んで、ちょっとポーズして、次の行に一緒に祈りましょう。10ページですね、新約聖書。ですか。じゃあ、せーの。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの仕事の糧を今日も与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。
ここまで今日だ。聖書の箇所、はい。